伊藤和明の防災エンス。伊藤和明の防災エンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。福島県の磐梯山が1888年、明治21年大噴火とともに大崩壊を起こして、山麓に壊滅的な災害をもたらしてから、今年でちょうど130年になります。この出来事は、山、特に火山の山体が大崩壊を起こした時の脅威を物語っています。伊藤さん、
はい、
大噴火が起きるまで火山活動はどのような過程をたどったんでしょうか。
崩壊を起こす前の磐梯山はね、会津富士なんて呼ばれてましてね、ちょうど富士山のような形をした、秀麗な成層火山だったんですね、
はい、
でこの大噴火が起きたのは1888年明治21年7月15日の朝なんですね。磐梯山の周辺では1週間ぐらい前から弱い鳴動とともにですね、煙雷が轟くような音が断続的に聞こえていたと言われますね。そしてこの7月15日の当日は、とにかく夜明けから雲一つない快晴で、朝の7時ごろ突然山の方角からゴーゴーという鳴動が響いてきて、7時半過ぎにはかなり強い地震があって、しばらくしてさらに強烈な地震が起きて、その揺れが収まらないうちの7時45分ごろに大磐梯山と並び立っていた小磐梯山の噴火が始まったんですね。
活動が次第にエスカレートしていくわけですね。
そうなんですね。大きな爆発音が続いてですね、噴煙がもう巨大な柱のように上空へ広がって、そしてそれに続いて15回から20回も爆発が繰り返されたと言われます。そしてね、最後の一発は空砲のような音を伴って北に向かって抜けたと言われてるんですね。で、この最初の爆発から最後のその大爆発までわずか1分ぐらいの出来事だったということです。で、この時は噴煙が1500メートルぐらいの高さにまで上がって、それがさらに横の方へずっと傘状に広がっていく。で、まもなくこの麓の村々には高温の火山灰が降り始めて、辺りが真っ暗になってしまって、熱い灰をかぶって火傷を負ったって人もいるくらいなんですね。で、山麓ではね、この時噴出物が30センチぐらいの厚さに降り積もったということなんです、
はい、北に向かって抜けたというのは山が崩壊したことを意味しているんでしょうか、
まさにそうなんです。激しい水蒸気噴火によって小磐梯山の山体が北へ向かって大崩壊を起こしたということを物語っているんですね。で、この水蒸気噴火っていうのは、もう地下から上昇してきたマグマに熱せられて地下水が気化してね、で水蒸気圧が高まった結果大爆発を起こして、そして山体を崩壊させたということなんです。で、この時この小磐梯山の山体の北半分が崩壊して、北方北の方に向かって U 字型に開いた、崩壊カルデラって我々は言うんですけれどね、カルデラを生じました。そのくぼ地がですね、大体東西およそ 2.2キロ、南北およそ2キロという、巨大な、くぼ地になってですね、なんと山頂の標高は650メートルぐらい低下してしまうと、こういうことが起きたわけですよ。
山が崩壊すると大量の土砂が流れ下るわけですね。
そうですね。その崩壊した山の部分は大規模な岩なだれになって北の斜面を流れ下って、11の集落を埋めてしまって、死者が477人という大災害になったんですね。
岩なだれというのは土石流とは違うんでしょうか。
そうなんです、まあ、岩なだれ正式にはね岩雪なだれ、岩という字にくずってくずかごのくずですね、岩雪なだれというんですが、まあ、岩雪って耳で聞いてもわからないから我々岩なだれって言ってるんですけど、はい、この一般にね土石流っていうのは大量の土石が水の媒体として流れ下るんでしょ。それに対してこのね岩雪なだれ岩なだれっていうのは空気を媒体にして大量の土石が流れ下る、
はい、
で水と空気比べてみると地表との摩擦は空気の方が小さいですよね。ということは速度が上がるわけです、
はい、
運動エネルギーが増すわけです、はい、だから破壊力を増すということなんですね。でこの磐梯山の場合はですねこの岩なだれの流下する速度がだいたい時速およそ80キロぐらいだったと推定されています。でまあこういうわけで磐梯山麓のおよそ35平方キロメートルがその岩なだれの堆積物で埋まってしまった。それとともにね爆発とともにものすごい爆風が発生した。ブラストって英語では言いますけどね、あの岩なだれが流れ下る時に周辺の大気をねいっぺんに大量に急速に押しやるんですよ。そうなると爆風が生じる。それが森林の木々を一斉になぎ倒して多くの家屋を倒壊させてしまうという被害を生じたんですね。
この岩なだれによって山麓の地形というのは全く変わってしまったんでしょうか。
そうなんです。あのね岩なだれはその北の麓にある複数の河川をせき止めたわけですね。そうなりますと河川のその水位がどんどんどんどん上昇していくと、次第にまあ言ってみれば大きな天然ダムなんだけれども、まあ湖や沼と化していったわけですね。だからあの川沿いにあった村で桧原村って村があったんですが、そこはですねどんどんその水没していくもんですから、住民はその移転を余儀なくされたということなんです。そしてまあ大噴火から 1,2 年の間に今の桧原湖と小野川湖、秋元湖、それから五色沼っていうような多くの湖や沼が誕生したということなんですね、
はい、こうした湖や沼が今は観光地になっていますね。
そうなんですよ。このねこうした湖や沼がです、ね、今はね裏磐梯の景勝地として多くの観光客を招き寄せているんですよ。ですからね130年前の大災害の傷跡が現在は地元の産業経済を潤すような観光資源になっている。ですから今裏磐梯のあの景勝地を訪れる人々はね、皮肉なことに過去の大災害が残した、まあ、多様な景観を観光の対象として楽しんでいるということになるわけなんですね。
お話は伊藤和明さんでした。